おはようございます。東です。それではですね、第3四半期のハイライトということでですね、冒頭関野がですね、いくつかポイントをアップしていますが、またですね、私の方から詳細のご説明申し上げたいと思います。まずですね、パワーポイント、スライドのですね、3ページから、ご説明申し上げたいと思います。今ですね、関野の方から、ご説明ありましたが、事業進捗状況としましてはですね、J ブレンドの出荷台数、これが約、3770万台と過去最高に達しております。前年同期比で見ましたらですね、約 11.5% の増、またですね、前四半期と比べますと、44% の増になっております。それでですね、累計出荷台数が約3億9720万台と、この数字はですね、9月末時点というふうにですね、ご理解ください。またですね、そういう状況の中でですね、主たる要因としましてはですね、携帯電話向けの Java に関しましてですが、国内向けがですね、FORMA およびですね、KDDI の J ブレンド搭載モデルが増加しているというところが一つの要因と、そしてですね、あと一つのポイントが海外勢ですね、北米、特に出荷が再び増加に転じていると、またですね、アジアも引き続き好調に伸びているというところがポイントになります。で、そうしましてですね、第3四半期業績になりますが、売上高が16億トンで800万円と、そしてですね、先ほど冒頭で申し上げましたが、営業費の圧縮ということもありましてですね、当四半期営業損益が2億5000万円黒字化達成というところになっております。そしてですね、経常損益がプラスの2億8600万円、当期利益として1億8700万、EBITDA レベルでは4億2000万ということになります。詳しいですね、数値はですね、次の4ページを見ていただきますとですね、各クォーターごとに並べました数字で見ていただければ、ある程度分かっていただけるかと思います。主な特徴としましてはですね、今言いました、売上から見ますとですね、対前四半期と比べますと売上減少というところが見られるかもしれませんが、大きな要因としましてはですね、売上原価、特にですね、外注費の大幅な節減といたしまして、前四半期レベルで比較をしますと約4割減と、そしてですね、また営業費用の一つの要因である販管費、これもですね、25%減というところで最終的に営業黒字に落ち着いております。でですね、売上高の内訳をですね、ざっと見ていこうと思いますが、まず製品別ですね、製品別の方がですね、これは携帯電話関連というものが引き続きですね、もう大半を占めているというところになりますが、そのうちですね、製品売上、これが前四半期と比べまして、ある程度若干ながらですけど売上が増加しているというところになっております。で、またですね、技術支援に関しましては、前四半期レベルで見ますとですね、減少しているというようなところが伺えるかと思いますが、これはですね、第2四半期で述べたようにですね、大きなところで AMF 関連のですね、技術支援、これがかなり大きくですね、第2四半期の中では入っていましたので、この四畜の中ではそれほど大きい要因というものはございませんと。で、地域別に売上高を見ていきますとですね、主たる要因としてはですね、北米、そしてアジアというものがですね、かなり好調に推移してまして、それに伴い売上も増加しているというところになります。で、またですね、この地域別をですね、ざっとグラフで見ていきますとですね、非常にわかりやすいと思いますが、今言った、アジア、そして北米のがですね、前四半期と比べまして、増加しているというところが、如実にわかるのではないかと思います。で、ロイヤリティの方ですね、後払いロイヤリティ、前払いロイヤリティとありますが、後払いロイヤリティにつきましてはですね、前年同期と比較するとですね、33.6% の増加というところになっておりますが、前払いロイヤリティにつきましてはですね、前年と比較しますとですね、やはり低水準でなっているというところがこのグラフで読み取れると思います。で、次にですね、J ブレンドの出荷台数の動向、こういうところの角度からちょっと見ていきたいと思います。 まず国内向けとしましてはですね、まあ、若干ですね、2級からですね、少し落ちてるかなというところですが、まあ、海外、まあ、しつこいようであれですが、海外攻撃に対してはですね、かなりの勢いで伸びているというところがあります。でこれをですね、海外市場とグローバル市場とですね、加味して考えますとですね、まあ、海外市場自体の携帯電話出荷台数伸びている中ですね、主たる要因としてはですね、J ブレンドの出荷台数が伸びている主たる要因としましては、やはり北米の回復がかなり効いているのではないかと。そして当然、先ほどから申しましたようにですね、アジアの増加、これもですね、要因として入って相対的にですね、J ブレンドの総出荷台数というものが増えている傾向にあります。また日本市場という角度から見てみますと、J ブレンドのシェア拡大とそれに伴いですね、市場動向との連動がもうほぼ一致しているのではないかと思っております。まあ、その中でですね、前四半期いわゆる前期ですね、の方でですね、 KDDI さんのオープンアプリペアというところがありましたが、これもですね、引き続き順調に伸びているというところですね、相対的に市場との連鎖というところになっております。まあ、今からですね、ではコスト面、まあ、どうなっているのかと言いますとですね、まあ、今回の第四半期、冒頭でも述べましたようにですね、営業費用の圧縮というものがですね、まあ、今回のポイントではないかと思っております。でその中で、まあ、売上原価、販売管理費というようなです、ね、切り口で見ていきますとですね、まず売上原価に対してですが、人件費、外注費、というところがですね、売上原価の要因として、まあ、数値上ですね、非常に大きい要因となっております。で、まずですね、外注費に関しましてはですね、まあ、一旦フレームワーク、事業の見直しとかけました。それがですね、まあ、前四半期においてはですね、数値としてはですね、まだまだ薄い状況だったのにも、だったというような形ですが、まあ、四半期に入りましてですね、そういったいわゆる見直しによる外注費の節減というところがですね、数値化されてきて、まあ、非常にいい傾向になっているというような形であります。まあ、これはですね、実際にフレームワークの事業の見直しにかかりまして外注費を節減してあるという、まあ、自然的なですね、流れとですね、社内体制がですね、徐々にでき始めたというような大きく分けて2つの要素から成り立っております。でまた人件費に関してもですね、多少なりとも節減してきているのではないかというところがありますが、これはですね、このすぐ後にですね、従業員数の方でですね、ご説明申し上げます。まあ、そしてあと一つ、販売管理費の方ですね、ここら辺はですね、積極的な節減というよりもですね、まあ、現状をですね、いかにですね、管理していくか。まあ、大体月で見ますとですね、2億前後をキャップかけてですね、管理していく体制を整え始めております。で、今言いましたですね、人件費に効いてくるですね、従業員数の推移というところですが、第3四半期末、まあ、これは9月末の時点ですね、で352名、ということになっております。でこれは前四半期がですね、非常にピーク時でですね、381名、というようなところからですね、約、30名ほどですね、減少しているということですが、第二四半期のですね、ところでもですね、ご説明申し上げましたが、だいたい350名、近い、ところをですね、まあ、あと11月、12月という段階で、キープしていきたいと思っております。まあ、ちなみにですね、もうすでに11月に入っておりますので、10月末の、時点をですね、言いますと、約353名と、9月時点での352名、というようにほぼ、キープしているのではないかと思われます。バランスシート項目に入りますとですね、まあ、前四半期と同様ですね、もうすでにバランスシート上はですね、非常に軽くなっておりますので、ほぼですね、前四半期とあまり変わらない状態になっております。 まあ、主だったところですね、流動資産について言えば、まあ、売掛金が若干ですね、まあ、膨らんでるかなというようなところですが、これはですね、セールスの、まあ、インクリースの伴いですね、まあ、木ずれ、という形で、まだ、まあ、回収できてない部分というものが存在するということですが、固定資産に関しましてはですね、まあ、ソフトウェア仮勘定、まあ、これがですね、まあ、若干ちょっと膨らんでるかなというような、形になっておりますが、この差額分の大半がですね、すでに、まあ、お客がついてですね、出荷見込みという段階で載せさせていただいております。で、右の方に来ましてですね、流動負債、ここでですね、如実に、減少しているというものが1項目ありましてですね、解決金の方ですね。で、これがですね、まあ、先ほど言いました外注費とによる支払い、大半が外注費による支払いだというように、ご理解ください。まあ、あとはですね、ほぼ全四半期と変わらないような形に構成になっております。まあ、そしてキャッシュフローに関してですが、これももう見ていただいた通りですね、まあ、キャッシュフロー上でですね、入ってます。まあ、大きいところですね、まあ、為替の調整段階というのは、これはですね、まあ、大体子会社での為替換算の減少だというところです。あとはですね、ほぼ一定のレベルでですね、動いております。まあ、そしてですね、現金投下物でですね、72億5000万というところをついておりますが、これはですね、ちょっとバランスシートの方とですね、見比べていただくと、分かるかと思いますが、バランスシート上ではですね、現金預金、プラス有価証券というところが現金、そして現金投下物になっております。まあ、少し若干ですね、差異が出ているというのはですね、まあ、現預金にあります、子会社の方でですね、まあ、定期預金、3ヶ月以上というものを抜いてですね、まあ、ある程度その投資、有価証券の方をですね、を換算したものが、その少し、差異が出ているというところだけです。で、そうしますとですね、まあ、最後にですね、皆様方ですね、の、まあ、焦点になっているかと思いますが、通期の見通しに関してですね、ざっとご説明していきたいと思います。まあ、現状で見ますとですね、そこに、パワーポイントに書かれている通りですね、業績、計画予想としましては、変わらず、このラインでキープして、いこうかなと思っております。売上高が60億と、そして営業経常損失ともですね、マイナス10、そして当期損失がマイナス 7.5 という数値を今現時点で、ですね、キープして、いこうかと思っております。まあ、その背景にはですね、まあ、売上高で見ていきますと、まあ、今第3四半期の状況を加味していただくとですね、まあ、総じて順調に推移しているんじゃないかと思っておりますが、まだ未確定案件が多少残っているので、現時点では通期予想の変更は行わないというところになっております。そしてですね、原価、まあ、営業費用の方ですね、で、特に原価というものはですね、さらにですね、社内体制を固めてですね、外注費、減少の水準を、まあ、Q3 ですね、の外注費、減少の水準を保っていければと思っております。で、また、販管費に対してもですね、先ほど言いました月レベルでですね、2億ないというところをですね、しっかりと水準保っていければと考えております。で、よってですね、損益面の方ですね、はですね、こういったそのコストコントロールをさらに強化していくことによりですね、現在のですね、損益よりもよりですね、軽減を進めていくというようなところがですね、まあ、今現時点で考えられうる通期の見通しとに関してですの政策というところになります。まあ、以上をもちまして、私の方からですね、ざっとでありますが、説明と変えさせていただきます。